生かし合い ATM レディオ、株式会社生かし合い隊代表の白根です。生かし合い隊は2006年から経営者コミュニティを運営、 ATM 会、特奥会という、経営者勉強会交流会を毎月開催しています。生かし合い ATM レディオでは ATM 会や特奥会で登壇する講演者と生かし合い隊、のスタッフ白根とのエピソードを織り交ぜ、講演内容や事業概要について分かりやすく伝わることを目的に配信しています。はい、それでは、始めましょう。生かし合い ATM レディオ記念すべき第1回目は、2025年6月13日、第237回 ATM 会に登壇いただいた日本 XR センター代表取締役の小林大賀さんの講演をお伝えします。今回、小林社長の講演は45分くらいなのですが、それを3回に分けて配信いたします。早速ですが、小林大賀社長についてお伝えしたいと思います。彼とお会いしたのは7、8年前、確か彼が25歳、6歳とかの頃かと思います。 M&A の業界では有名な日本 M&A センターの若手のホープとして紹介してもらっております。その時一緒だったのが、小林社長が師匠と仰ぐ渡辺恒夫さん、当時M&A センターの執行役、最年少役員ですね。当時から渡辺さんは有名で、業界再編部という部署を社内で作って、ガンガン伸ばしていて、M&A 業界では知らない人がいなかったくらいの人です。少し、渡辺さんにも触れますが、渡辺さんはですね、僕は20年ぐらい前にお会いしております。僕が創業のタイミング、そして渡辺さんが学生の時だったと思います。彼は京都大学の学生でありながら、東京でビジネスをしていましたね。まあ本当に2020年ぐらいまで渡辺さんがどんどんこう成長して、まあ業界の成長、M&A センターの成長っていうのは、本当に彼の成長と比例していったんではないかなというふうに、思っています。その渡辺さんが鍛えて、そして認めたのが小林大賀社長なのではないかなと思います。小林さんと渡辺さんとこう日本 M&A センターの脇林会長とでですね、まあ、私あと弊社会長の牛窪とですね、食事会があったんですね。当時おそらく M&A センターは時価総額5000億ぐらいだったかと思うんですけれども、その会食の後、まあうちの会長、そして脇林会長は先に帰って二次会に行ったのが、まあ、渡辺さん、そして小林さんで、私でした。なんでこんな話するかというと、ちょっと印象に残っていまして、小林さんが、夜の10時半ぐらい二次会の最中ですね、その足でこう入籍届を出しに行くっていうんです。僕の中では三次会も行けたらなと思ってたんですけど、まあもちろんそのまま解散して、おります。入籍当日飲んだっていうのは、やっぱり僕のこう1ページにも残ってますけど、彼の1ページにも残ってるんじゃないかなと思いますし、すごい嬉しい、まあタイミングだったなと思ってます。当時ね、まだ25、6歳ですから、結構早いなと思ったのを覚えてますね。さて、それでは、日本 XR センター小林大賀社長の学生から就職、退職、そして起業までの講演をお聞きください。
最後にですね、小説化しようというところで、まあ、就活につながるんですけれども、小学校から大学まで小説家になりたくてですね、まあ、今までとは全く真逆なんですけれども、最後小さく出版社に勤めたこともありまして、小さい頃は同志が好きで、大学の文学ゼミに入っていました。ただ一方でですね、小説家の方法として書いたものもなければ、まあ、書きたいものもないなと、一週間くらい気がつきまして、どうせ小説家というのは面白い体験をですね、したいなと。というところで、まず真逆、もうお金であったりビジネスであったり面白い人に会える場所に行きたいなと思って、社会人のですね、師匠、まあ、社会人として0歳ですので、まあ、スキル的にも社会人の師匠に会える場所に行きたいなというところで、始発を始めました。その時のテーマはナンバーワンかつオンリーワンというところで、まあ、どこかで聞いたような話でありますけれども、まあ、両方ナンバーワンかつ自分だけのライトを出していきたいなというところで就活をしていました。その中で、優秀な人はですね、仕事ができる人は給料の高い会社にいるだろうというところで、指標のトップランキング、給料のトップランキング30、これをウェイトを下までオンリーボードをしまして、今かなり仕事が楽しいですとか、ですね、学生ながら長いけど聞かせていただいたんですけど、まあ、ほとんどの人はですね、やっぱり、まあ、仕事は週2回と、家庭の方が大事だと。あところで、なんかちょっと僕が求めている、社会人の賞像とは違うなというところで、日本のナンバーセンターとか会社は、この上から2番目ですね、当時、少子高齢化だったんですけども、ありまして、社員120人、新卒も3年に1度しかやってなかったので、まあ、新卒上、周りも誰も知らない、と。ただ、僕の先輩がたまたまいまして、その人に話を聞いたらですね、それがいいだと。俺は君は悲しいんだと。土日は仕事がないだろうというふうに言ってまして、まあ、私も起業してからもうそんなふうに一番上でもない人間だと思うんですけど、俺自分のことを冗談でもいろいろ人の会社に働きたいなということで、ナンバーセンターの人に次々と会っていったらですね、まあ、皆さんがこう俺が会社を作ってるのか、俺があった会社やめるぞみたいな、ちょっとまあ、どうもつかみたいな、なかなか激しい会社だなと思いまして、まあ、こういうところで最初働きたいなと思って、就職しました。当時、日本のランデンセンターを調べると、ブラックというところで、ここまで言えないような、なかなか激しいワードが、Google が出てきていたんですけれども、新卒であれば、まあ、2、3年は優しくしてもらえるだろうと。むしろその中途の人が厳しいであれば、こう、なかなか受け取るのは難しいんで、会社であれば優秀な人しかいないだろうというところで、新卒としては最高の環境が違うという、なんか自分的な、こう、保険も果てなかったんです、実は。実際にですね、皆さんに入りまして、本当に人生の師匠のような人と会うことができました。いろんなですね、マンデーセンターで、グループを受賞した、今でも呼ばれてないと思うんですけども、もう一回以前に呼ばれてアドバイザーの伝説というところで、渡辺さんというのがいるんですけども、彼が立ち上げた業界再編という部署に配属されまして、当時4人の部署に新卒4人が入って、めちゃくちゃ大変な会社、部署でした。給料22万円で、毎月ですね、10万円近くを購入して、カードをローンを借りて、時間とお金を全てですね、マンデーセンターに移動しきって、仕事をしていきました。誰よりもテレアポをして、誰よりも行動量を作って、誰よりも内容書を作って、企業評価をして、コピーゲームやったと、まあ、そういうところをしていった中で、まあ、業界に認められたというのは、上司に認められまして、会社の中ですね、上司に認められまして、最年少の MVP にしていただくことができて、まあ、ここは、なかなか言いづらいところがあるんですけど、25歳で年収10万円、メモといいますか、あプラスストックオプションみたいな、ところまで行くことができました。まあ、完全に実力のない状態で、スターにしてもらいまして、もう人生も変わりました。本当にトップの使い方っていうのは、国会だったり、ATM 会だったり、他のですね、経営者の上位企業の皆さんとお話しさせていただく機会があったり、まあ、お金の使い方はですね、もう、得たお金も全部使うぐらい、一挙で、使っていきまして、まあ、あとはビジネスのスキルとして、まあ、こういった場でお話しさせていただくような時のスキルも、見つけるつもりがあったんですけど、まあ、ミスは起きるというところでございまして、でただそんな中もですね、120人から、会社は500人、になりまして、時価総額も1500億円から7000億円になり、 私が入った当時の部署ですね、もう7、8人から500人までなっていた方で、私も次のキャリアといいますか、これからどうしたらいいだろうというところを考え始めてました。その中で、私たち M&A センターで、私自身のですね、セミナーでお話しさせていただくことがあったんですけれども、やっぱり時価総額の大きな会社が日本になくなってきている、日本の企業、時価総額が成長していない、これも皆さんご存じの通りだと思うんですけれども、左側の図がですね、30年前の世界時価総額ランキングトップ30、右が今の世界時価総額ランキングトップ30、昔は7割が日本企業が設計していたところを今一緒に入ることができていないという中で、日本がやっぱり日本人としてはですね、私は日本人としてはやっぱり日本が世界一になってほしい、時価総額ランキングのトップ5に日本人が入らなければいけないと、長い間にも思いまして、そういった会社を作りたいなと、いつかですね、日本の M&A センターが100兆円になる、そういった会社を担っていったらいいなというふうには思ってたんですけれども、ただ会社の研修でサンフランシスコに行かせていただいたときにですね、下にその時の図があるんですけれども、もう白人だったり、アジア人だったりですね、白人だったり、これ犬も一緒にセールスフォースタワーっていう、セールスフォースの本社で働いていて、なんでここはと。テックとしても、時価総額もとんでもない、創業10年、20年で20兆、30兆っていうの、こんなところで働きたいなと思いまして、今、社会復帰して、何も考えずに会社を辞めましたと。で、その資本主義化まで行こうというふうに考えたんですけれども、いきなりコロナになってしまいました。2019年の終わりに会社を退職することを決めまして、20年の探しに再退職したんですけど、本当にちょうどコロナが来て、そこで新コンビニに行くっていうのはです、ね、本当に難しかったです。ビザは受付中止中ですというふうに言われてしまいまして、大使館なんです。その中でも、無職になりまして、やることもないと、お金もだんだん尽きていくというところで行くしかないというところで、大学院、理工大学院を受けて、無事に留学をすることができまして、大学先生だったら、普通ですよと。というところで行くことができました。それもどうですね、結局のこの企業の先輩たち、ヒグマルの日本人のコミュニティというのがありまして、いろんな企業の先輩たちとお会いして、企業を今からしようという決意をして、日本に戻ってきてですね、新チャンスを始めまして、企業をすることができました。ただ、奥さんはですね、その時も会社で働いてますので、急にこう行けるようになっております、ヒグマル。なので、ある週末に奥さんにですね、あさってから週末前に僕は進み始めますというところで、奥さんとしては、あなたならしょうがないよねと、本当に恵まれた奥さんを思ったなというところで、家庭基盤をさせていただいたんですけども、はい、どうやってですね、その後起業したかと言いますと、起業とマラソン前に到達と書いてますけれども、ノートを一つ書きまして、というのも、講演のテーマみたいな形ですね、順風満帆な会社が新婚までで起業した話と、なんともちょっとタイトルが、バズらせるためとはですね、激しい名前だなと思うんですけれども、これでですね、すごくいろんなスタートアップの方に届くことができまして、君がやるなら、お会いするというところで、新調達をシードで最初にすることができました。その時は、やはりマネセンターの先輩方もですね、入れていただいております。はい、ここまでが会社員から起業をするといったような流れになっていました。ちょっと参考になったかわからないんですけども、ちょっと次に進ませていただければと思います。
はい、一部お疲れ様でした。自社株を買ったと言っておりましたが、上場会社の自社株、ちょっと僕も経験がないんでわかんないんですけれども、資産がどんどん会社の成長とともに増えていくっていうことですから、どれぐらいになったのかなと気になるところではありますが、あと、30年前の世界時価総額ランキングという話が出てましたが、これ簡単にちょっとおさらいいたしますと、30年前ですね、1位 NTT、 2位が日本工業銀行、3位住友銀行、4位富士銀行、5位が第一勧業銀行、6位 IBM、 7位三菱銀行、8位エクソン、9位が東京電力、10位がロイヤルダッチシェルと、日本企業はですね、7社入っている状況ですね。 そして、2025年の、まあ、6月の状況ですね。1位は NVIDIA、2位が Microsoft、3位は Apple、4位 Amazon、5位がアルファベット、6位がメタ、7位がサウジアラムコ、8位が、ブロードコム、9位がパークシャハサウェイ、10位がテスラという状況です。まあ、株価の上下はですね、ここ最近は大きいので、これからまた変わっていくとは思いますけれども、日本企業は、1社も入っていないと、50位にも入っていないという今状況ですね。そういう状況ですが、まあ、次回の、講演、小林社長の講演に関しては、企業とシリコンバレーへということで、お伝えしてます。次回もお楽しみください。ありがとうございます。